皆さんこんにちは。ウイスカオルの知れ事がてら、今回も始めていこうと思います。今回の話題は2019年かなの頭か、もしくは2018年の末ぐらいからかもしれないですけど、やられている平成最後のフォントっていうイベントに、墨眺めとして参加しているので、そのイベントについてちょっとだけお話をできればいいかなと思っております。で、本題に入る前に、今動画の方で何をやっているのかというと、YouTube にあるブレンダーのチュートリアルを、やっている様子が、動画になってます。で、この音声の方ではこの動画についてはあんまり語っていかないんですけど、まあ初めに説明するとですね、これはチューター 4U っていう、YouTuber の方がいるんですけど、その人が、公開している YouTube のブレンダーチュートリアルの動画を参考にして、クマのぬいぐるみを作っていくっていう、そんな内容の動画になってます。で、仕上がりはすごい綺麗で、ぬいぐるみなんで毛がこうふさふさ生えてるんですけど、そのふさふさ生えている毛もですね、かなりリアルにレンダリングできて、とてもなんていうかこう仕上がりの品質が高いチュートリアルになってます。こういうチュートリアルを型にするのってすごいなって、改めて思ったんですけど、まあ、だからもしかしたら、インクスケープチュートリアルを墨眺めチャンネルでやってますけど、これって、やっぱり、まあ、価値があると思ってやっているわけですけれども、やっぱり、インクスケープを習得したい人にとっては価値のある動画の内容になってるんじゃないかな、ということに、ちょっと一個、自信を持てた、感じでもあります。なぜ自信を持てたかというと、そのチューター 4U っていう人の動画を参考にして、ブレンダーをいじってみたら、やっぱり言われた通りにやれば、言われた通りのものができるっていうので、ブレンダーの使い方に習熟するためには、すごくチュートリアルをやるっていうのはいいんだなってことを改めて感じました。で、まあ、そんな風にして動画をやっていくんですが、いつものようにですね、この知れ事がてらという企画では、私、ウイスカオルが、知れ事というのはザレ事っていう意味なんですけど、ザレ事をお話ししがてらですね、今回もブレンダーの練習しているところを動画としては、ご覧いただくという、そういう内容の動画になってます。ブレンダーを、私、ウイスが練習しているところを皆さんと共有することによって、これからインクスケープとか、インクスケープ以外でもいいですけど、新しいソフトウェアの使い方を習熟しようとする皆さんに、新しいソフトウェアの習熟って難しいよねっていうことと合わせてですね、チュートリアルの通りに進めてみると、意外とソフトウェアの使い方は身につきますよっていうこともですね、同時に発信できればいいかなってことを最近は考えています。で、最初にお話ししたように、この動画でお話ししたいこと、動画とは全く独立な別の内容になるんですけど、お話ししたい内容は、平成最後のフォントっていうイベントについてです。で、平成最後のフォントっていうのはですね、まずそのイベントっていうか、まあ、なんていうかな、クラウドソーシングプロジェクトみたいな感じなんですけど、それはどんなプロジェクトですかってことをまず最初にお話ししようと思います。まあ、僕がやってるプロジェクトじゃなくって、別の方が主催されているプロジェクトなんですけど、フロップデザインっていう、デザインのサイトがあります。フロップデザインは、なんと説明するのが正しいんですかね。フロップデザインは、フォント素材集フリーダウンロードのウェブサイトだと言ってますね。自分で。まあ、僕もフロップデザインは、フリーフォントとか、有償のフォントもあると思うんですけど、配布しているような、サイトだなっていうふうに認識してます。で、デザイナー向けのフリーフォントと一緒に、1万点の無料ダウンロード素材っていうのもあるみたいですね。人や動物やハイクオリティなシルエット素材、グラフィック素材、イラストレーターで作られたイラスト素材、アイコン、ボタン等のウェブ素材とか、いろんなものを配布しているサイトだそうですね。僕の認識はフリーフォントの を配布しているサイトっていうイメージでした。で、他にも、ログインすると、だから会員登録をすると、毎月最新の素材集とか、フリーフォントがダウンロード可能になるみたいだし、ロゴデザインも、受けてるみたいですね。だからこれは、なんていうかこう、受注デザインみたいなやつですかね。とか、ダウンロード販売の素材もあるみたいですね。ショッピングっていうのもあるし、で、ブログもやっていて、最新デザイン情報をブログで発信したりしているみたいですね。でもまあ、僕の認識はフリーフォントを配布しているサイトだなという認識です。フロップデザインっていうサイトですね。floppdesign.com のフロップデザイン .com っていうサイトですね。で、そのフロップデザインっていうサイトがあるんですけど、そのサイトの中の人は加藤正史さんっていうんですかね。ちょっと読み方合ってないかもしれないですけど、加藤さんっていう方がいらっしゃって、で、その方が、主催しているイベントです。で、その方はですね、フォントを作って20年目のグラフィックデザイナーの方だそうなんですけど、フォントが好きだという気持ちで300書体以上作ってきたような、フォントが好きなグラフィックデザイナーの方で、で、いろんな賞を受賞している方だそうです。受賞歴が、日本タイポグラフィー年間2014ベストワーク賞とか、日本タイポグラフィー年間2015とか、日本タイポグラフィー年間2017とか、日本タイポグラフィー年間2018とか、日本タイポグラフィー年間ばっかりですね。とかいろんな、まあ、賞に入選したりしていて、あと著書として、デザインフォントとか、フォントマニアなど9冊を、こう、書籍を書かれている方だそうです。僕はこの加藤正史さんという方についてめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんで、その自己紹介のところを今読み上げてるだけなんですけど、ではまあそういう方が、フロップデザインの中の人としているみたいですね。で、その方がですね、みんなで1文字ずつ作って平成最後のフォントを作ろうっていうプロジェクトをやってます。で、それが開始したのが、2019年の1月23日なのかな。まあ、ブログで公開した日付が1月23日になってますんで、まあ、多分そうなんだと思います。で、これはどんなフォントになるかっていうと、その加藤さんっていうのは今まででフォントを300個以上作ってきた方らしいですけれども、その方と、あと、まあ、多分知り合いのデザイナーの方もいくつか何人かいるんだと思いますけど、そうじゃなくって、もっと大勢のクラウドソーシング的に、不特定とは言わないまでも特定はできますけど、特定多数の、デザイナーでもいいし、デザイナーと自認してない方でも参加可能ですけど、そういういろんな人を集めて、で、フォントを作ろうっていう、そういうプロジェクトをやられてます。で、それが平成最後のフォントを作ろうプロジェクトっていうやつなんですよね。で、墨眺めもそれに参加をしておるわけです。で、どんなものかというと、まあ、基本的にはだからいろんな人を集めて、いろんな人が一文字ずつ担当して、フォントを作っていこうねっていうようなプロジェクトをされてます。で、それが、2019年の1月23日に始まってるんですね。で、平成という年号は、2019年の5月30日で、おそらく最後になると思うので、31日か。あ、違うかな ?4月30日が最後なんでしたっけ?ちょっと忘れましたけど、まあ、そのあたりで、平成っていう年号が終わって、なんか新しい年号に、変わるじゃないですか。で、なんかちょっとまた話ちょっとそれちゃいますけど、新しい年号は、安休になるとかって、NHK とかは予言してるらしいですね。安いに、久しいって書いて、安休になるとかって言って、なんか予言してるらしいですね。なんかそれがもし本当になったとしたら、その政府と NHK の癒着の方が問題だって。だってまだ公開もしてないのになんで NHK が予言できるんだ。しかもそのものズバリを予言できるなんておかしいだろうっていう指摘をしている人がツイッターでいましたけど、まあそれはともかく、まあ平成っていう時代がまあ終わるわけで、で、 その平成最後のフォントを作ろうねっていうことでフロップデザインさん、たくさんのフリーフォントを公開しているフロップデザインさんがみんなで平成最後のフォントをみんなで一文字ずつ作って作ろうねっていうイベントっていうかまあプロジェクトをこう主催されてるわけです。で、このプロジェクトで実現したいことっていうのをそのフロップデザインの中の人の加藤さんはそのブログでも書いてますけど、何かというとみんなで一文字ずつ作って平成最後のフォントを平成最後の瞬間に公開したい。そして参加者の皆様とフォント作りの楽しさを分かち合いたい。ということをやりたいみたいです。で、完成時にはイベントを行います。参加できない方ともオンラインや他の方法でつながれる工夫をしますっていうふうに言ってるんですが、まあ、そんなイベントというかプロジェクトにですね、隅田亀のウイスは参加しております。で、完成時にイベントを行いますって書いてあるんですけど、その完成時っていうのはまさに平成の最後の瞬間なわけですけど、それが5月末だったか4月末だったかちょっと忘れましたが、そのタイミングにウイスはちょっと残念ながら参加ができない見込みなので、このイベントにはちょっと出席はできないんですけど、けど、まあそういうこともやるみたいですね。なので、基本はオンラインで、やり取りをしてるんですけど、オフラインイベント、も最後にやりますよっていうそんなプロジェクトになってます。その参加条件としては、そんなに、厳しい参加の条件はなくって、どんな人でも来ていいよっていうふうに言ってます。で、デザインが上手いとか下手とか経験があるかないかとか、そういうことは、基本的には関係ないですよっていうふうに、本当に誰でもいいですよっていうふうに言ってます。で、まあ、なぜなら、その加藤さんっていう方がですね、非常にこう、イベントっていうかその、このプロジェクトの運営を頑張ってくださっていて、で、サポートっていうか、フォローをいろいろしてくれるんで、フォントの作り方はわかんないとか、フォントのデザインがそもそも何のことだかわかんないとか、デザインしたことないからわかんないとかっていういろんな人がいると思いますけど、どんな人であっても、フォローしますよ、サポートしますよ、だから、お気軽に参加してねっていう趣旨のプロジェクトになってます。で、参加の条件として、まあ、3つ、4つ挙げていて、1つは Adobe Illustrator もしくはそれに近いベジェ曲線を描けるソフトを持っていること、持ってない場合は手書きや画像をスキャンできることって言ってますね。で、まさに、隅田亀が、主にやっている、オープンソースのフリーソフトのインクスケープというソフトは、Adobe Illustrator とは違いますけど、ベクターグラフィックスを書くための、最もいいツールだと僕は思ってますが、ですので、もちろん、フォントを作ることができますね。なので、この丸一の条件でいうところの、それに近い、ベジェ曲線を書けるソフトを、に該当しますよね、インクスケープが。なので、隅田亀チャンネルをご覧の方で、インクスケープの使い方なんとなく分かってきたかなというふうな方をですね、この、なんだっけな、平成最後のフォントプロジェクトに参加することができますね。まあ、もちろんこの締め切りがあるんで、締め切りの日は、気をつけなきゃいけないですけど、当然、平成が終わるまでには参加し終わらなきゃいけないんですけど、まあそんな感じですね。まあただ、イラストレーターもしくはインクスケープとかそんなその他のベジェ曲線を描けるソフトを持っていることが条件って書いてますけど、持っていない場合は手書き画像や、手書き画像をスキャンできることっていう条件になってるんで、これはまあ最悪スマホのカメラで手書き画像の写真を撮ってしまえば達成できるので、まあほとんど条件ないに等しいですよね。誰でも来ていいですよっていう感じになってます。要するに、紙に手書きで書いた字をスマホで写真撮って、で、スラックに上げればいいっていう、ただそれだけなので、本当に誰でも参加できますよね。本当に、こう、間口の広いプロジェクトになってて、とってもいいと思ってます。で、今、スラックっていう、こう、パッと出しましたけど、参加条件2として、スラックコミュニティに参加できることっていうことがあります。で、スラックってご存知の方とご存知じゃない方といるかもしれないですけど、まあ、ざっくり言っちゃうと LINE みたいなアプリですね。で、LINE みたいなアプリって言っちゃうとあまりにもざっくりなんですけど、もうちょっとこう説明的に言えば、 チャットツールですよね。で、アメリカ初のサービスではあるんですけど、日本でも IT 業界中心に、流行ってると、僕は認識してるんですけど、使われていると思うんですけど、僕も、スラック使いますしね。と思うんですけど、スラックっていう、スラックのコミュニティに参加できる人が、平成最後のフォントプロジェクトに参加してくださいって言ってます。で、まあ、これはまあ、ある意味、スマホを持ってるかパソコン持ってるかどっちかであれば大丈夫ぐらいなレベルですよね。まあ、もちろんスラックどうしても使いたくないっていう人はもしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、あんまりいないかもしれないなと思えば、本当にほとんどの人が参加できると思います。まあ、スラックの使い方がわからんという人は当然いると思いますけど、スラック結構簡単なんでね、誰でも使えると思います。で、スラックのアカウントを作るために、サインインするために、メールアドレスとパスワードが必要なんですけど、まあ、メールアドレスはまあ、さすがに誰でも持ってますよね。で、パスワードは自分でその時、思いつけばいいだけなんで簡単ですよね。っていうふうに、まあ、僕が言ってるんではなくって、このフロップデザインの加藤さんが参加条件のところに書いてるんですけど、まあ、そんな感じです。なので、まあ僕もそう思いますけどね。スラックはとっても簡単なんで、簡単だし便利なツールなんで、もっと普及すればいいなと思いますけど、まあスラックコミュニティっていうのは、スラックコミュニティっていうのを、フロップデザインの中の人が、平成最後のフォントプロジェクトのために、立ち上げてくれてるんで、そこに参加してくださいねっていう、そういうことになってます。で、参加条件丸3として、応募フォーマット手順などをちゃんと読んでいただける方っていうのがありますね。この丸3を見ている時点でもうすでに応募フォーマットとか手順とかをちゃんと読んでると思うんで、この丸3を見てない人は応募してしまうし、丸3を見た人も応募する資格があるという、なんともこう、皮肉なやつですよね。こう、3を読んでない人はそのまんますっ飛ばして、あ、俺って該当してないじゃんっていうことに気づかず応募してしまうわけなので、非常にこう皮肉な、感じになりますけど、まあ嘘ですよ。皮肉、嘘っていうか、その、皮肉っていうのはだから、意思に反するっていう意味で、嫌味だっていう意味じゃなくてね。ですけど、まあ、応募フォーマットとか手順とかちゃんと読んでくださいねっていう、そういうことを条件として挙げてます。まあ、最低条件ですよね。まあでも、フォントを作りますって言った時に、まあ何したらいいか全然わかんないっていう人も、まあ中にはいると思いますけど、この平成最後のフォントプロジェクトで求められてることって非常に単純で、フォントのベクターデータを提出するだけなんですよね。まあもちろんリアルイベントに参加すれば、まあもちろんいろんなことがあるような、ある可能性はありますけど、ベクターデータを提出しさえすればいいし、なんなら画像でもいいっていうふうに書いてくれてるんで、本当に何でもいいわけですよね。だからフォントを作るってつまり何をすることなのか全然さっぱりこう、ノーアイディアの人であっても、全然参加できますと。だから応募フォーマットとか手順を読んでくれさえすれば全然大丈夫ですと。本当に親切な方ですよね、フロップデザインの加藤さん。すごい、なんだっけ、スラックのやり取りを僕ももちろん見てるわけですけど、全部丁寧に返信してくれますしね。すげえなって思いました。で、応募条件最後、丸4番に、みんなと仲良くできる方って書いていて、本当にやっぱり、コミュニティ運営みたいなことを気にしてる人だなっていう感じですね。よく、僕はあんまりそういうの見てないんですけど、なんか、よく、こう、手っ取り早く儲ける方法みたいな情報って、なんかこう、ネット上に溢れてるじゃないですか。で、そういうのを見ると、例えば、メルマガをやりましょうとか、アフィリエイトやりましょうとか、サロンをやりましょうとか、オフラインイベントやりましょうとか、なんかいろいろなこと言ってると思うんですけど、そういうののうちの一つとして、なんかこう、そのコミュニティ運営をやりましょう。そうすれば儲かりますとかって言ってる話って時々あると僕は思ってるんですけど、そういう時に、コミュニティ運営のノウハウを教えます。このセミナーに来て、この1回5万円のセミナーに来てコミュニティ運営のノウハウさえ手に入れさえすればあなたもコミュニティ運営でお金を稼げますよみたいなこう自己啓発じゃないですけど情報商材っぽいなんか商売ってありますけど やっぱコミュニティ運営のノウハウっていうのは結構世の中で求められているんでしょうね。まあ、求めてる人は世の中にいるんでしょうね。まあ、あんまり多くの人が求めてるとは僕はあんまり思ってないですけど、まあ、それはともかく、この平成最後のフォントプロジェクトでは、スラックでお互いに参加者もちろん僕だけじゃなくって、今100人ぐらいいるって書いてあったかな。ちょっと忘れましたけど、まあ、たくさん参加者の方がいらっしゃるわけで、なので、今って言ってるのはですね、この動画は2月9日って上に書いてありますけど、この録音をしているのは3月4日です。2019年の3月4日です。1ヶ月ぐらいちょっと動画の時点と、録音の時点と、ズレがありますけど、今確認するとですね、もう参加メンバーは257人いるみたいです。すごいですね。257人もいれば、ひらがな、カタカナ、アルファベットと、数字と基本的なアスキーの記号と、は、できるのかな。まあ、アスキーは二語呂だからちょっと無理か。まあ、でもアスキーをみんなやってるんですかね。なんかこう、片側のはじめカッコだけの担当とかってちょっとつまんないから、あんまりやりたくないような気もしますけど、そういう割り振りがあるかどうかわかんないですけど、まあ、とにかく今参加メンバー、3月4日の時点で、257人だそうですね。で、何が言いたかったんでしたっけ？あ、そうだそうだ。参加条件のカッコ4に、丸4のところにみんなと仲良くできる方って言ってますけど、このスラックコミュニティに、みんな参加して、今でさえ250人以上の人、今後もっと増えるんだから300人、400人になる可能性ありますけど、その中で、こう、輪を乱すようなことをされては、運営の加藤さんも困ってしまうはずなので、仲良くできる方っていうのを募集要項に挙げてますね。で、というような感じですと。で、これ参加するためには、どういうことをしなきゃいけないかっていうと、キャンプファイヤーっていう、キャンプファイヤーかな？キャンプファイヤーじゃないかもしれないですね。参加するにはどうするかっていうと、っていうところで言うと、参加の仕方は実はたくさんあって、1個、2個、3個、4個、5個。5個。5通りの方法で参加できるみたいですね。で、一つは、フォント作りに参加して、オンラインのアドバイスを受けるのが1000円。1000円っていうのは、参加者がフロップデザインに1000円払うって意味ですね。で、2個目は、制作だけするのは無料。で、だからこれはアドバイスもらえないっていう意味ですね。で、単純に応援だけしたい。本当は制作しないんだけど、もちろんこの250人もいるコミュニティを加藤さんが、まあ一人でやってるかどうかわかんないですけど、まあ少なくとも250人全員が運営者ではないので、まあ、少人数で、運営をされているんだと思いますけど、その手間賃に対して応援するっていうのが一口500円みたいですね。まあ、何口も応援できるのかどうかはちょっとわかんないですけど、っていう参加の仕方もありますと。で、4個目として、スポンサーとして応援したいっていう、より、こう、なんだ、寛大な人の参加の仕方もあって、本当は制作しないんだけど、応援したいと。いう人は、5000円のコースもあります。さっき一口500円があったけど、その10倍の5000円の参加っていうのもあるみたいですね。で、最後に5つ目として、全部付きで参加プラス、講座プラス、イベントに参加するのが2500円と。で、参加っていうのは当然フォント作りに参加することで、講座っていうのは多分オンラインのスラックコミュニティ上でのオンラインアドバイスのことを指してるのかな。で、プラスイベントっていうのは、その最後の、フォントが完成する時点も多分ここに書いてあるはずなので、見ると、5月11日ですね。5月11日にやるリアルイベント、そのオフラインイベントに参加する ような参加の仕方が2500円という感じの5つの参加の仕方があるみたいですね。で、もうすでにというか、まあ、この動画を皆さんがどのタイミングでご覧になってるかわかんないですけど、もうすでに2019年3月4日の時点で、リアルイベントの、参加のチケットっていうのは売り切れてますね。2019年の2月1日時点で、そのオフラインイベントの、その完成披露パーティーみたいなやつだと思いますけど、そのやつは売り切れたみたいです。50名しか、その会場に入れないので、50名限定で販売されてたみたいですけど、もうそれはもう売り切れたっぽいですね。で、私、ウイスがですね、どういう形で参加してるかというと、参加プラスオンラインアドバイスの1000円のコースで参加してます。で、参加プラスオンラインアドバイスっていうのは、僕が、平成最後のフォントに、フォント作りとして貢献するし、で、スラックコミュニティで分かんないことがあったら、そのフロップデザインの人からアドバイスを受けられるっていうのが1000円なので、その1000円のコースで参加してます。で、この1000円のコースで参加すると、そのフォントのページっていうのが多分、そのフォントの、配布ページがそのうち公開されるんだと思いますけど、そこのフォントページにクレジットが入ります。なので、その、私、ウィス・カオルの名前が入れてもらえるっていうことですね。と、スラックのフォント制作のアドバイスを受けられて、フォントの改正を、完成お祝い。まあ、そのオフラインイベントの様子を見れるっていうことですかね。ちょっとわかんないんですけど。とか、5月11日の、に予定されている、そのイベントの資料。まあ、何らかのスライドショーで、なんていうかこう、スピーチがあるんだと思いますけど、それのスライドを見れるのかなっていう4つの特典があるようですね。あるようですねとか言って僕を参加してるのにこう、把握してないみたいな感じですけど、まあもちろん把握してから参加してますけど、というような、形で5つのその参加方法のうちの、まあ値段で言えば1000円コースみたいなところで参加してます。で、僕の担当したフォントはですね、カタカナのエ、アイウエオのエでした。で、カタカナの他にもですね、まあ、どんな順番でというか、参加者がどのそのフォントを作るかっていうと正しい言葉じゃないんですけど、参加者がどのグリフを作るか、どの文字をデザインするかっていうのは選べないんですね。あらかじめご了承くださいって書いてますけど、選べないです。参加者の、まあ、ある種参加順で、機械的に割り振られてます。なので、僕より、一個前に、参加しますって言った人は多分カタカナのウが割り当てられてるし、僕より一個後に参加しますって言ってる人はカタカナのオを、割り振られてるんだと思います。単純に1000円払ったタイミングが参加のタイミングではなくって、きちんとスラックコミュニティに参加して、そのための参加しますって表明するチャンネルがあるんですけど、チャンネルって、スラック使ってる人はわかると思いますけど、使ってない人に言うと、LINE で言うと1個のトークみたいな感じですかね。特定の人を招待して、特定の人だけで閲覧できるトークって LINE でも作れますけど、それとはちょっとこう使い勝手は違うんですけど、まあイメージとしてはそんな感じで、スラックでは1個のトークのことをチャンネルって言うんですけど、まあそこの所定のチャンネルで、はじめましてよろしくお願いします、何々ですっていう風な自己紹介をすると、その時点で、フォントが割り振られるっていう感じになってます。で、その割り当ては機械的で、あいうえを書きくけこう差しすせそうっていう風に順番で割り当てられてるんだと思いますけど、まあ、見た感じそういう感じなので、そうだと思うんですけど、でも、なんていうかこう、機械応答じゃなくって、フロップデザインの中の人が、一人一人の自己紹介を読んで、丁寧に、それってああですよね、とか、私もそうです、そうだと思ってます、とか、それ面白いですよね、とかって、あなたの興味のあるもの、私も興味ありますよ、とか、いう、すごい温かいコメントとともに、 対応、担当するグリフの割り当ても、連絡してくれていて、本当にこう、一大イベントだなっていう感じで手が込んでるなっていう印象を受けてます、僕は。例えば、今見るとですね、ウェブデザイナーの方が参加されてますけど、その方には今アルファベットの J が、アルファベットの小文字の J ですね。小文字と大文字はグリフが異なるんで、アルファベットの小文字の J が割り当てられてますね。で、このウェブデザイナーの方は、卒業制作でフォントを作ったことがありますっていう風に自己紹介をされてるんですけど、なんかこう美大とかの卒業なんですかね。ちょっとわかんないですけど、卒業制作でフォントを作ったことがあるみたいですね。で、っていうところの自己紹介を拾って、フロップデザインの方も、卒業制作で文字制作とか羨ましいですね、とかっていう風なコメントをしてくれていて、とっても丁寧なイベントの運営になっていて、本当に感動しちゃいますよね。すごい。ですと。で、僕が担当したのはカタカナの絵、アイウェオの絵で、あとちっちゃい絵じゃないですね。大きいアイウェオの絵です。で、を担当しましたと。で、いろんな人がいろんなグリフを作ってるんで、手書き風の人もいれば、スタンダードな人も、スタンダードってなんだって感じですけど、その3セリフっぽい人もいれば、セリフっぽい人。まあ、日本語の文字で言うと、明朝体っぽいのとゴシック体っぽいのって言った方が適するかもしれないですけど、そういう風に作ってる人とかもいるでしょうし、もう、手書きっぽいのもいれば、多分、ディスプレイフォントっぽい、すごく装飾的なグリフを作ってる人も多分いろんな人がいると思うんですけど、僕はですね、カタカナの絵を、かなりディスプレイフォントっぽく装飾的なデザインで作りました。で、まあ、どんなのを作ったのかっていうのは、このフォントが公開された暁にはですね、皆さんぜひダウンロードして見ていただければと思うんですけど、僕も参加者としてこれがダウンロードして使われるのはとっても嬉しいので、これ聞いてる方にはぜひフォントが公開されたらダウンロードしてほしいですけど、ダウンロードして使ってみてほしいですけど、なので、その中に僕のカタカナの絵が入ってるんで、見てもらえればいいんですけど、どんな感じのものを作ったかっていうと、ウェスタンなフォントっていうとちょっと近いかもしれないですね。ウェスタンな感じの、スラブセリフっていうんですかね。まあ基本的には合ってますかね。スラブセリフなフォントっぽいものを作りました。ウエスタンな感じのスラブセリフのフォントを作りました。スラブセリフって何かっていうと、まずそもそもセリフって何ですかっていうのがあるかもしれないんですけど、日本語のフォントの話してるのにセリフの話が出てくるのはちょっと奇妙な感じがするかもしれないんですけど、そもそもセリフが何かというとですね、アルファベットの、その、タイポグラフィーっていうかその、タイプフェイスデザインに出てくる用語なんですね、セリフっていうのは。で、何かというと、例えばアルファベットの I を思い浮かべてもらったときに、明朝体っぽいアルファベットの I を思い浮かべてもらったときに、アルファベットの I って、その、基本的な構成要素は縦棒、大文字ですね。大文字のアルファベットの I を想像してもらったときに、基本的には構成要素は縦棒ですけど、縦棒の上下にちょっとだけこう横棒をちょんちょんって足したりすることってありますよね。例えば、I have a pen ってこうアルファベットで書いてください、英語で書いてくださいって言われたら、I を書くときに、単純にただの縦棒って書かなくって、上下にちょんちょんってつけるって書くことがあると思うんですけど、そのちょんちょんがセリフですね。ちょんちょんって横棒みたいなやつ。がセリフですね。で、アルファベットの I だけじゃなくって、そういうスタイルのフォントにはすべての文字にセリフがついているはずです。D だったら縦棒と横棒が交わっているところで横棒がちょっと縦棒からはみ出てますし、例えばアルファベットの A であればその足の下のところに縦棒で終わんなくって、そこに水平な線がちょこっとだけついてると思うんですよね。 とか、アルファベットの F も、一番上にある横棒の右端は、下に向かってシュッとちょっとだけこう短いこうストロークがついてると思うんですけど、そういうのがセリフですね。文字の端っこについている、ちょっとした、まあ、飾りといえば飾りみたいなやつ。ちょっとしたこう、棒、短い棒がセリフですね。まあ、そのセリフについてはですね、隅長めの、ブログでもですね、何回か書いてるんで、ご覧いただくと、セリフのことよくわかるかもしれないですが、まあ、そんな感じのものがセリフですけど、で、何の話かっていうと、スラブセリフですよね。スラブセリフっていうのは、そういった、セリフが、ぶっとい、フォントのスタイルのことをスラブセリフのフォントって言いますね。で、ぶっといの何か、どんなのがあるかっていうと、まあ、スラブセリフって言ってググってもらうとわかると思うんですけど、よくわかるので、まあ、視覚的に理解した方がわかりやすいはずなので、それでいいと思うんですけど、なんていうか、スラブセリフのフォントって、ちょっとウエスタンな感じが、ウエスタンってそのアメリカの昔の中世じゃない、近代アメリカ史のその西部開拓時代っぽい雰囲気の文字になると思うんですけど、それがウエスタンっぽいって言ってるやつですね。で、ウエスタンっぽい中でも、もうちょっと装飾的なフォントがあって、僕がかなり好きなフォントではあるんですけど、ホームスタイルプレインっていうフォントがあるんですね。ホームスタイルプレインっていうフォントがあって、それの真似をして、僕は、カタカナの絵のグリフデザインをしました。ホームスタイルプレインも、かなり装飾的な、ディスプレイフォントで、で、雰囲気としては、まあ、どういう風に分類するかっていうのは人それぞれだかもしれないですけど、まあ、僕としてはこれ見た目はウエスタンな感じがするなぁと思ってます。まあ、これはあんまり、スラブセリフっぽくないかもしれないですね。ちょっと間違えましたね。あんまりどころか全然スラブセリフじゃないですね。けど、まあ、ウエスタンっぽく見えるっていう意味では、ウエスタンっぽく見えると僕は思ってるんですけど、そんな感じのフォントです。で、ホームスタイルプレインは、アメリカの、なんて言ったかな。それのデザイナーの方をちょっと今調べてるんですけど、ちょっと待ってくださいね。今、調べているんですが、そうだ。フォントメサっていう、ベンダーって言ったらいいんですかね。フォントメサっていうアメリカの、フォントベンダーの方が、リリースしているフォントですね。ホームスタイルプレインっていうのは。で、フォントメサは、それ自身のウェブサイトは、意外と、古き良き感じのウェブサイトで、なんとかあんまりこう、メンテされてるっぽい感じがしないんですけど、そんな感じのウェブサイトで、でも結構、いろんなことが書いてあるんで、うかつなこと言ったら失礼ですよね。メンテされてないとか言っちゃったら失礼ですけど、僕的にはなんていうかこう、古い、なんていうかこう、0年代っぽい、ウェブデザインのサイトだなぁと思ってます。で、 まあそのウェブデザインはともかく、まあフォントを作ってる方のサイトなんですよね。で、デザイナーの方は、マイケル、ヘイジマンっていう方ですかね。ちょっと読み方わかんないですけど、っていう方が、デザインしているホームスタイルプレインっていうフォントがあるんですけど、それのですね、真似をして、僕はカタカナの絵を作りました。で、このフォントメサの人がホームスタイルプレインはリリースしてるんですけど、このホームスタイルプレインのスタイルのフォントっていうのは別にこの人が初めて発明したわけではないらしくてですね、ジョセフ・ギルさんっていう、フランス人かな？ヨーゼフって読むかもしれないですけど、まあ、そんな人とか、あるいは、シルベスターっていう、これはファーストネームなのかラストネームなのかちょっとわかんないですけど、シルベスターさんっていう人とか、まあいろんな人が説があるらしいんですけど、が元のその衣装のデザインの発明者だそうですね。なので、まあホームスタイルプレインにこう、インスパイアードな、グリフデザインを僕はしたわけですけど、まあこれがフォントメサの、発明というわけではないらしく、意外と古いっぽいですね。1900いくつとか多分そういうレベルの、1900いくつって言ったら全然新しいかもしれないですけど、1800ぐらいな気はしますけど、ちょっとまた調べてます。このジョセフ・ギルさんっていうのは1820ぐらいの人なんで、だからまあ、200年ぐらい前と言っていいかもしれないですね。今が2020近くだと思えば、200年前のデザインですね。なので、まあ、そういう、ある種、歴史ある伝統的な、スタイルを真似しましたと。参考にしましたというのが、僕のやったことです。で、特徴は何かっていうと、まあ、非常にこう、装飾的な、ディスプレイフォントだっていうことがあるんですけど、なんというか、上半分が、塗りつぶしの黒で、下半分が、なんというか、縁取りの輪郭だけの白って言ったらいいのかわかんないですけど、で、書かれているフォントで、なんというかこう、珍しい見た目で非常におしゃれな感じなんですよね。と僕は思ってます。なので、それが大好きなので、それを真似してですね、今回、平成最後のフォントプロジェクトで、割り当ててもらったカタカナの絵をホームスタイルプレインっぽくデザインしてみましたというような感じです。で、ホームスタイルプレインっぽいっていうのはつまりどういうことなのかっていうのは、まあ見ていただければ一目瞭然だと思うんですけど、アルファベットの E ってありますよね。アルファベットの E、まあ E より T、立ちつてとの T の方が、近いかもしれないですけど、T の横棒、上にある横棒と真ん中にある縦棒に、下に横棒を加えればカタカナの絵になりそうですよね。なので、アルファベットの大文字の T に、下に横棒を加えたらどんな感じになるかなっていうことを考えながら、カタカナの絵のグリフデザインをしました。で、下側に線を足した時は、にどんな風になりそうかっていうのは、アルファベットの L を見ると、横棒が右に伸びてる雰囲気が考えられますし、横棒が左に伸びてるバージョンは、数字の3とか9とか、あと5ですね、を参考にすると、なんとなく見えてくるかなと思って、そういうのを参考にしながら作りました。で、なので、イメージとしては、まあ、既存のスタイルを、真似して、まあ、下書きして、自分でトレースしたわけですけど、真似して作っていったっていう、そんな感じになってます。で、他の人はですね、いろんな、独自のデザインをやられていて、僕みたいに既存のデザインからインスパイアされたものでは必ずしもないと思うんですね。っていうか、むしろ僕みたいなやり方している人は少ないんじゃないかなと想像しますけど、だからつまり、既存のスタイル、を踏襲してデザインするような人は少ないんじゃないかなと思いますけど、みんな、こう、自身のオリジナリティを発揮されてるんじゃないかと思うんですけど、 けど、まあいろんなスタイルのフォントがこう混ぜこぜになるはずなんですよね。さっきも言ったように、サンセリフっていうその文字のストロークの端っこにちょっとした飾りがついてないスタイルの文字もあれば、だから、セリフフォントの文字の端っこに小さい装飾がついてるフォントを作る人もいるだろうし、それはだからそのまんま日本語で言うところのゴシック体と明朝体に対応するんだと思いますけど、とか、僕が言ったようなホームスタイルプレインみたいな、ホームスタイルプレインじゃなくてもディスプレイフォントはたくさんありますけど、そういう、こう、装飾的なグリフのデザインをする人も多分いるだろうし、いろんなスタイルが混ざったフォントができるはずなんですよね。なので、最終的なやつは、最終的なその成果物、平成最後のフォントプロジェクトで出来上がってくるフォントの名前がどういう風になるのかわかんないですけど、の成果物のフォントは、非常になんていうか、寄せ集めの、なんていうか、オムニバスっていうのか、わかんないですけど、そういう寄せ集めの、非常に変わったフォントになることが予想されますよね。非常に楽しみですね。で、実はというかですね、それに非常に近いものが実はすでに存在していてですね、まあもしかしたらまあたくさんあるんだとは思いますけど、たくさんあるのかもしれないですけど、スキルインフォメーションズっていうフォントベンダーがあるみたいなんですが、僕はちょっとあんまり詳しく知らないんですけど、スキルインフォメーションズさんはあれですね、大阪にある会社だそうですけど、スキルインフォメーションズっていう会社が文字パスっていうサービスをやってるんですね。で、文字パスって何かっていうと、スキルインフォメーションズはそのフォントの販売を事業にしているんですけど、事業にしているそうなんですけど、実はあんまりよく知らない、最近知ったばっかりなのであんまり詳しく知ってないんですけど、まあ、文字パスっていうフォントの定額制ライセンスサービスをやってるんですね。で、それはなんていうか、森沢パスポートみたいなイメージでやってるんだと思うんですけど、文字パスっていうサービスをそのスキルインフォメーションズさんが提供してるんですね。で、そこで提供されているフォントは、いくつなのかな ?2019 年2月現在で135個あるんですが、そのうちのですね、RB っていう、Ruby っていうのかな ?RB って書いてあるんですけど、RB っていうフォントがあるんですね。で、それがですね、非常に、面白い形をしてます。どんな感じかっていうと、それぞれの文字一つ一つが全然違うスタイルのグリフになっているっていう、そんな感じのフォントです。で、本当にバラバラで、例えばカタカナのセっていうのは、なんていうかこう、立体的に手前側に飛び出てるみたいな見た目のフォントになってるし、伸ばし棒は、太い横長の長方形なんだけど、その長方形の中が迷路みたいになっているっていう、だから、なんていうかこう、模様付きの横長長方形みたいな形になっているのが伸ばし棒なんですよね。で、他にも、例えばカタカナのでっていうのは、その仮想ボディってあるじゃないですか、フォントの。その仮想ボディの四角の範囲内を塗りつぶすように、でっかくドーンとこう、でって書いてある。なんていうかもう真っ黒に塗りつぶされていて、むしろ白い隙間ででっていう字の形をかたどってるみたいな、それぐらいの勢いで真っ黒になっているフォントがあったりとか、あと、ハテナマークは、ハーフトーンみたいな感じでドットで表現されていて、真ん中の点が、大きくって、左右に行くにつれて、そのドットが小さくなるから、こうグラデーションっぽくなってるハテナマーク。 がハテナのグリフになってたりとか、もちろんひらがなも、で、すごいことに漢字も含まれてるんですけど、そういうすべての文字ごとに全然違うスタイルのグリフが登録されているっていう、すごく変わったフォントがあるんですね。その、さっきも言ったように、スキルインフォメーションズさんのやっている、文字パスっていうサービスで利用できる RB っていうフォントですね。RB は本当にアルファベットで R と B って書くだけのフォント名なんですけど、で、それがですね、まさに、平成最後のフォントで出てくるフォントの最終的な感じはこんな感じなんだろうなってイメージできますね。一文字ごとに全然スタイルが違うから、例えばこう、自分で文章をタイプしたら、なんていうかこう、次に出てくる文字がどんなスタイルになっているのか全く想像ができないっていう、すごくこう、文字を打つのがワクワクするような楽しいフォントになるんじゃないかと想像しています。で、この RB っていうフォントは、お金を取って販売しているフォントなので、まあ、プロの、タイプフェイスデザイナーの人が作っているフォントなので、だと思うので、クオリティは結構一定以上だし、そのサポートされてる文字の範囲、漢字もサポートされてるし、多分数字とかアルファベットも入ってると思いますけど、で、結構広いんですけど、今回の平成最後のフォントは、まあ、必ずしもプロのタイプフェイスデザイナーではない人が、参加してるので、僕も自分をプロのタイプフェイスデザイナーだとは、あんまり思ってないので、フォント作りは好きですけどね。なんだっけ、タイポグラフィーとか、タイプフェイスデザインは好きなので、まあ、作字って日本語で言ったりするかもしれないですけど、とか好きなので、やってますけど、まあ、そうではない人、なんていうか、ある種初心者とか素人とかの人も参加してるんで、このクオリティにはならないかもしれないし、あと、もしかしたら、こう、手書きスタイルが、多くなったりとか、あるいはゴシック体が多くなるとか、そういう、こう、バランスは取れない可能性が、まあ、ありますけど、でもまあ、最終的にはこの RB みたいなフォントみたいな感じで、こう、いろんな、こう、バラエティ豊かな文字が、入ってくるフォントになるんじゃないかなということで、今はですね、2019年の3月4日なので完成してないですけど、今からとてもワクワクしているところです。平成最後のフォントが、まあどういう風になるのかわかんないですけど、こういうですね、面白いプロジェクトに墨眺めとして、まあ墨眺めとしてというか、ウイスの名義で出てますけど、自分では参加できたのはとても嬉しいなと思ってます。で、動画の方に目をやるとですね、今まさにクマさんが出来上がってますね。クマのぬいぐるみが出来上がりました。で、このクオリティ非常に高いと僕は思ってるんですけど、だからこんな高いクマが作れたことはとっても自分では嬉しいんですけど、でもまあこれはまあ僕のスキルがまあ 5% ぐらいあって 95% ぐらいはチュートリアルのおかげですね。なので、チュートリアルを作る人ってやっぱりすごいなーっていうのをこう改めて感じた一件でもありました。このクマ、いいですよね。墨眺めはツイッターアカウントがあるんですけど、そのツイッターアカウントでこのクマの画像をツイートしたところですね、非常に好評をいただきました。僕の発明じゃないんで、チュートリアルやっただけなんで、好評いただいちゃうのもこう恐縮ではあるんですけど、でも嬉しいですよね。こういうのがどんどん作れるようになるといいなと思ってブレンダーをもっと練習しようと思ってます。今回はこの辺にしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。